いやいや、ナオミ、見たぞ、昨日テレビでよ。お前ちの親父さん出てたろ。
あの木村なんとかって人、やっぱしそうなの？
だけどさ、結構やるじゃん。警官と渡り合うなんて勇気あるよ。格好は少々ダサいけどさ。
ところでナオミ、あんたのお父さん、あの神社となんか関係あんの？恨みでもあるんでしょう。すごい顔つきだったわよ。マジで言うけど、どうしてあんなデモみたいなことをしたの？
だけどお前と親父さんクリスチャンだろ。ほら、キリスト教って愛の宗教ってだろ。それがどうしてあんなことするんだよ。喧嘩腰で人に突っかかったりしてよ。おかしいやんか。
木村直美は青春高校2年生。彼女の父は熱心なクリスチャンで、日頃は物静かなのですが、こと信仰の問題になると熱が入り、特に憲法で認められている信教の自由が侵されそうな問題が起こると、その反対のためにどこへでも出かけていくので、キリスト気違いと陰口を言う人もいるぐらいでした。それには訳があったのです。
お姉ちゃん、俺今日学校で鼻高かったよ。だってさ、親父テレビにドアップでバッチリ出ちゃったからな。和夫の親父迫力あるじゃんってみんなが言うから、俺まで気分よかったよ。
でもお父さん、いろいろと言う人がいますから、ほどほどにしといてくださいね。もう私心配で。
何を言うんだ。正しいと信じることを正々堂々と主張することは大切なんだ。お前のお兄さんも生きていたらきっと俺と同じことをしてると思うよ。あんな過ちは一回きりでたくさんだよ。
お父さん、前の戦争のこと言ってるの？確かおじさんはインドネシアで戦死したんだよね。今でもおばあちゃんから時々おじさんのこと聞くわ。親だもん、いつまでも忘れられないんだよね。
おじさん確か飛行機に乗ってたんでしょ。あのかっこいいゼロ戦に乗っていたのかな。俺も一度乗ってみたかったな。憧れちゃうよ。
戦争なんか覚悟ありませんよ。兄の戦死の知らせが来た時のこと、今でも思い出すと一瞬時間が止まったようで、何を考えているのかわからなくって、一生懸命何かしようとするんだけど何にもできなかった。本当に優しい兄だったのに。もう父なんかその時から働く気がなくなったようでね、しばらくは仕事を休んじゃって。父がまだ60歳で亡くなったのは薬がなかったせいもあるけど、でも本当はあのせいだと今でも私は思ってるの。
ところでお父さん、その戦争とお父さんのデモとどんな関係があるの？なんであんたのお父さんがって聞かれたんだけど、私何にも答えられなかったの。
お父さんはまだ小さくて戦争には行かなかったし、その直接には関係ないんだがね。でもこれは大切なことなんだ。問題の本質はね、過去の戦争っていうよりこれからの日本、そう、ナオミや和夫たちの問題だからね。
そうなの？
この前の戦争に負けるまでは大部分の日本人はこう考えていたんだ。日本は特別な国で他のアジアの国々を指導しなければいけないってね。しかし結局はアジアの国々を武力で支配してしまったんだ。靖国神社っていうのはね、明治の初め以来この国のための侵略戦争に駆り出されて戦死した人々を祀ってあるんだが、戦争中靖国は特別の神社で単なる宗教ではないと言われて、この自分の信仰に関係なく日本人の誰もが礼拝しなければいけないって命令されていたんだ。このため誠の神様だけを礼拝するキリスト教の指導者の中には牢屋に入れられたり、中には殺される人も出たんだぞ。
そんなひどい。
ナオミの父は一つ一つ丁寧に子供たちに話して聞かせました。この前の戦争で死んだ軍人の200数十万人が神様として靖国神社に祀られていること、その中には戦後戦争の責任を問われて処刑された人たちも加えられていること、でも祀られているのは軍人だけで戦争で死んだ何十万という一般の人々は入っていないことなど。
そんな多くのアジアの人々を罪もなく殺しておいて神様として祀ってるなんておかしいわよ。
でもね、亡くなった方々の遺族の気持ちを考えるとね、その中には国のために戦って死んだ人たちの神社だから国が特別に面倒を見てくれてもいいではないかっていう人も多くいて、政府も困っているんでしょ。もっとも 憲法の原則は政教分離ですからね。
政教分離って？
うん、国が一つの宗教を特別に助けたりしてはいけないっていうことだよ。しかしみんなイエス様が十字架につけられた時のことを考えてごらん。政治と裁判の責任を持っていたピラトは、人々がイエスを十字架につけろって脅かすんで、とうとう罪のないイエス様を十字架につけてしまっただろう。王様や政府っていうのはね、このように時には民衆の声に負けて誤ったことをしてしまうこともあるんだ。だから気をつけて見張っていなければいけないんだよ。まず国の偉い人が公式に靖国に参拝する。次には国民にも拝みなさいとなって、気がついたらまた国のために戦ったら、いつでも靖国で神様になれるぞってなことになりかねないんだ。
そうか、お父さんが私や和夫の問題だって言ったのはそのことだったのね。
ナオミは父の話を聞きながら、それまであまり深く考えもしなかった問題が何か非常に恐ろしいことのように思えてきたのでした。その週末の午後、ナオミは学校の帰りに教会の高校生会に出席しました。しばらく前から父の勧めで出席していたのです。
それでは今日はこのメンバーで始めますよ。今日は特別ゲストが出席されているので、まず紹介します。フィリピンからの留学生で、クリスチャンのペピトさんです。2年前から日本に来て、日本の政治と歴史を学んでいらっしゃいます。一言挨拶していただきましょう。
皆さんこんにちは。私はペピトと申します。まだあまり日本語上手じゃない。私も高校生の時クリスチャンになりました。それで日本に来ようと思うようになりました。クリスチャンにならなかったら決して来なかったでしょう。なぜなら私は日本人を憎んでいたからです。
そう言って彼はたどたどしい日本語で自分の身の上話をしてくれました。太平洋戦争が始まり、やがてペピトさんの村にも日本軍が進駐してきました。その頃ペピトさんの一番上の兄は一家の働き手で村の青年のリーダーでしたが、あることから日本軍にスパイの疑いをかけられて、ろくな裁判もせずに処刑されてしまったのです。その後お兄さんは無実であることが分かったのですが、病気だったお父さんは決して日本人を許すなと言い残して、絶望のあまり自らの命を絶ったのでした。
長い間私の心は日本人に対する憎しみでいっぱいでした。クリスチャンになってやっと少しずつ日本の人を許すことができるようになったのです。それとともに日本について知りたいと思うようになり、やっとこうして日本に学びに来ることができました。
皆さん、ペピトさんに質問したいことがありませんか？
ペピトさんは一人ニコニコしながらみんなを見渡しています。でもあまりのショックな話に誰一人質問する者はいませんでした。
ナオミさん、何か質問があるの？遠慮なく聞いて。
ナオミ？聖書の中の名前だね。いい名前ですね。クリスチャンですか？
まだクリスチャンじゃありません。父はクリスチャンです。私一つ質問があります。ペピトさんは靖国神社を知ってますか？
靖国？はい、知っています。
どう思いますか？
私の国では日本軍によって100万人もの人が殺され傷つけられました。アジア全体では日本のソルジャーの死者よりも10倍もの人が死害者になりました。日本の人は自分の国のソルジャーをかわいそうと思うでしょうが、私は本当にかわいそうなのはアジアの被害者の人たちだと思います。日本は強い国ですから、時々恐ろしくなります。
強い国？そうですか？だって戦争はもうしてないし。
それ違います。日本の自衛隊もう戦争前の軍隊より大きくなっていますよ。 世界でナンバー8ですよ。でも私がもっと怖いのは、日本が強いだけでなく、みんなが同じように考え、同じように何でもすることです。
そうかな。私は今みんなが勝手にバラバラになってると思うんですけど。
私にはそう見えません。みんな同じでないと落ち着かないように見えます。私は日本の人が弱い立場にある人を心から愛することができることを願っています。エコノミック・アニマルと言われるのでなくて、優しい心を持った日本人であってほしいです。そうしてこそ、あなた方は初めてアジアの人々に憎まれたり恐れられたりすることなく、本当のリーダーになれると思います。違いますか？
ナオミは家に帰っても、ペピトさんの言葉の一つ一つが耳を離れませんでした。なんだか自分の心の中を言われたような気がしたのです。彼女はそのことを父に話しました。
そうか、良い話を聞いたね。ナオミも罪ということが本当に分かり始めたんだよ。自分中心、自分の国中心の考え自体が神様の前には罪なんだよ。それがやがて人を傷つけたり、無謀な戦争をしたりするようなことになるんだろうね。ナオミがペピトさんの言葉を本当に自分のものとして受け止めるなら、そのような世界の人々に愛される日本人になるには、まず何をしなきゃいけないのか、というより自分はどう変わるべきなのか、一つ考えてみることだね。イエス様はそのために十字架にかかってくださったんだよ。
そう言いながら、父が開いてくれた聖書にはこう書いてありました。
ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。